第二コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちは死を八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。先日菅野和子さんのマンションの前を歩いておりましたら、帰り道でしたけど、その反対側 の道端っていうんですか、そこのブロック塀の上にですね、腰掛けてこううつむいている、ちょっと老婦人がおられたんですね。でそこを私、まあ、何なんだろうと思って、ちょっと辛いのかなと思ったんですが、それを無視して通り過ぎました。でもう一度カロリーが近くまで来た時、振り返ったら同じ格好でですね、下をじっとこう、うつぶしておられるんですね。これは何かあるなと思ってですね、やっぱり無視はできないなと思って、それで引き返して、近づいてですね、大丈夫ですかっていうふうに声かけたんです。そしたらむくっと顔を上げて笑顔で虫を見てるんですって。いや、あ、そうですかって感じで、ちょっと肩すかしに会いましたけども、今日は虫も出てくる話です。今日このところ私たちは土の器である、その土輪の器の中に私たちは計り知れない力がこう入れている、イエス・キリストご自身を私たちの中に入れているというお話です。私たちはもともと土くれです。土から作られました、塵から作られました。脆く壊れやすいものです。古くなっていきます。剥げてもいきます。しかしそういう器の中に私たちはキリストを入れているんです。キリストの栄光が私たちのこの体、脆いけども古いけども弱いけども、その中にキリストの栄光が輝いている、そういうものであります。私を見てください。輝いてません。輝いてるはずなんですよ。いや、皆さんもそうですよ。ただ今日から今お話ししますように、でも私たちどれだけこのもう内側にキリストが住まわれて、そしてキリストご自身は輝いておられることは、これはもう事実なんですよ。でも私たちがそれをどのように意識していくかということなんですね。そういう私たちでありますけれども、まずその後、8節ですが、私たちは四方八方から苦しめられる、窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びませんというふうに言います。四方八方から苦しめられる、苦しめられる、途方に暮れる、迫害される、 まあ、いじめられるということですね。倒される。でもこれはパウロを今この読んでいくと、パウロはもうこれはクリスチャン生活として、また伝道生活 を営んでいく上でもう想定内のことであるというふうに語っているように思われます。もうそれは当然起こることだ。世にあって誰もがこの苦難を、途方に暮れることを、迫害されることを、まあ、いじめられることを、倒されることを体験する。世の中の人は世の中の人として、クリスチャンはクリスチャンとして同じようにこういう体験をいたします。私たちこの地上に生きている限り、この世の中に、まあ、罪の世界の中に生きている限り、四方八方から苦しめられて、そして倒されること、途方に暮れること、あるいは傷つくっていうことは、これはもう不可避です。避けることができない。何らかのことをしようと思ったら、まあ、生きているだけでもそうですけども、いじめられることは必ずあります。あるいはいじめることもあるでしょう。この世界からいじめはなくならないというのが現実のようです。罪が支配する世界ですから。まあ、私必ずしもこの方のことを認めているわけではありませんけれども、心理学者の中野信子という人がいます。よくテレビにも出てきて本も書いていますが、彼女の書いた最近の本をちょっと読んでみました。そうすると、人間の脳には人をいじめるための機能が組み込まれているんだと。もういじめるということはもう人間の本能であると。で、その例としてですね、こういうことが書いてあるんです。2011年、皆さん覚えていらっしゃいますかね。大津市の中学校でいじめによる自殺事件が起こりました。あの時大変なことになりました。それで、いじめ、対策、いじめ防止対策推進会が、国会で、可決されました。こうしていじめをなくしていこうという、そのもう学校を挙げていじめをなくしていこうという取り組みがこうして決められたわけです。しかしそれ以降、じゃあいじめは減っていったかというと、年々増えていって、そしていじめによる自殺も繰り返し繰り返し毎年起こります。2017年度の調査で、全国の小中高等学校で認知されたいじめの件数は前年度の2016年よりも10万件増えて41万件、そして2019年は54万件。多分2020年は今年は減るだろうと思います。学校行ってませんからね。でも、どんどんどんどんこうして減るどころか、いじめっていうのは増えていってる。しかもいじめの方法は多様化している、複雑化している。そして証拠が残らないように陰でいじめるっていう、そういう手段が取られている。そしてこの認知されていないいじめはもっと多いだろうということでありました。親の中には探偵をもう雇って、そして、そのいじめをの犯人を見つけるというような行動も行われているんだというふうに書いてありました。こういう世界に私たちは生きているんです。だからいいか悪いかという奥では悪いんですけれども、現実がこれなんですよ。でもその中で私たちは生きていく。だからこの私たちは生きる限り無傷ではおられない、苦しみなしではおられない。皆さん、まさにこういじめだけではなくてですね、子どもの頃から私たちはさまざまな苦しみや傷を負ってきているはずです。何の苦しみも傷もないなどという人はいないでしょう。失敗して傷つき、また拒絶されて傷つき、無視されて傷つきます。笑われて傷つき、騙されて苦しみ、また体の特徴とか成績のことでからかわれて傷つく、貧しくて苦しみ傷つく、そしてありもしないことで苦しめられ傷つけられることもあります。まさに四方八方から苦しめられる。パウロはそのように パウロはそのように言っていますけれども、これは私たちの人生においても同じだろうと思います。このように生を受けた限り、こうして苦しむことを傷つけられることは避けない。だからみんな笑っていても幸せそうな顔をしていても、何らかの傷を負っているはずです。私だってそうですよ。そう見えるでしょ。私も同じようにその傷つかないということでは、傷つけられないということはありません。そして皆さんね、もともと人間の体っていうのは、この肉体っていうのはですね、肉体の方ですよ、肉体っていうのは傷つくことを前提として作られています。体には皆さんね、もう傷つくっていう、その世界に生きているっていうことを前提にして作られていますから、体には体を保護する免疫機構っていうのが備わっています。外側からバイ菌、ウイルス、細菌などが入ってきたらそれと戦うように作られています。そして体に傷がついたらその傷を癒す力があります。出血する、どこか体の一部を傷つけると、すり傷でもそうですけれども、もうすぐに体の中にあるこの血液中にあるフィブリノーゲンというそういう物質がパッと働いて、そしてそれがちょっと言うだけ言いますけど、トロンビンという物質によってそのフィブリノーゲンがフィブリンというものに、転換して、それが凝固してですね、そしてその傷口をこう固めていくんですね。そういうふうにもうなってるんですって。だから人間の体っていうのはもう生きようというふうに、治そう治そう、癒そうというふうに、体自体はそのように働くようになってるんです。本来は人間の心もそうでした。人間の心っていうのは本来実は完全だったら傷つかないようになってるんです。心は傷つかないはずなんです。しかし人間が神に反逆して罪人になってからは、心も体と同じように傷つくようになってしまいました。しかしどうもそう簡単にはいかない。肉体のように自然治癒力っていうのはなさそうなんです。あるいは弱いのかもしれません。時が経つのを待つしかないということかもしれません。この心には体ほどの免疫機構とか防衛体制はないのかもしれません。そして学校でですね、この体の傷ついた時はいろいろ対処の仕方を教えてくれないわけじゃないわけですけれども、しかし心に傷がついた時のその対処の仕方は教えてはくれないんですよ。そういうことは習わない、あんまり。そして傷つかないように訓練もあまりされない、むしろ無視されます。生きている限り体だけではなくて心も傷つくし、また私は自身も人を傷つけます。傷つけたくなくても傷つけてしまう、それが私たちです。そんな土の器なんです、私たちは。しかしパウロはこういう土の器、傷つく土の器、心に中にこの計り知れないイエス・キリストの力を宿している、イエス様ご自身が私たちのうちに住んでおられて、そして私たちのうちにおいて輝いてくださるというんです。このイエス・キリストの命が私たちの身において明らかにされていくようになるというんです。私たちはこの癒し主、助け主、慰め主を心に宿しています。この主に支配しているんです。これがクリスチャンなんです。これは他の その人たちとは違う、私たちの内側に主イエスキリストご自身が住んでおられて、私たちの心を支配しておられる。皆さん、私たちのこの器は空ではないんです。空っぽではない。その器の中に宝を入れているわけです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためなのです、というふうにパウロは言います。キリストは私たちのうちにあって輝いてくださいます。そして計り知れない神の力を発揮してくださる。私たちがこうしてクリスチャンがこの力を発揮している時、これは私たちのではない、私たちのうちに住んでおられるキリストの身力なんだ、ご栄光なんだ、それがはっきりと現れるんだというふうにパウロは言うわけです。だからパウロはあの地中化世界、異教の世界で苦しめられながら、四方八方を苦しめられながら、時には倒されながら、途方に暮れられながら、迫害されながら、そこを歩んでいくことができたんです。窮することはない、行き詰まることはない、見捨てられることはない、滅びることはないということを体験していくんです。皆さん、今日一番お話したいのはこのことです。10節です。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです、という。パウロはよく、ここでもそうなんですけれども、そして、6章の4節、毎週読んであります今年の聖句もそうなんですけれども、私たちはキリストと共に死んで葬られたものです。私たちは死んだんだ、キリストと共に死んだんだ、葬られたんだというふうに言います。これも、今日はこのことを、このバプテスマのこと、バプテスマをこのあるわけですが、このキリストの死に預かるバプテスマを、これキリストの死に預かるバプテスマなんですね。つまりキリストと共に死ぬというのがこのバプテスマであるわけです。死ぬこと、このキリストと共に死ぬということがキリストの栄光を表すことにつながってくるわけです。皆さんね、死んでしまった人間は傷つきません。死んだ人間は苦しみません。私たちはこうして今生きながらにしてキリストと共に死んで葬られたんです。だからキリストと共にもう死んでいるので、傷つけられても苦しめられても傷つかないし痛まないって言うんです。苦しめられても窮することはないって言うんです。死んでいるので、キリストと共に死んでいるので、特に途方に暮れることがあるかもしれないけど、行き詰まることはない。死んだ者は行き詰まることがない。そう、パウロは言うわけです。もちろん私たちの世界にこうして平気で人を傷つける人を苦しめる人はいます。しかし、私たちは死んでいるので傷つかないし、しかもそれだけではなくてその人を憎まない、そして憎しみには支配されない、死んでいるからもう憎しみには支配されないということです。皆さん、私たちがこうしてまず第一番に主のご栄光を、内側に生きておられるイエス・キリストの栄光が私たちの内側から輝き出るために、第一番目にそれはその私たちがキリストと共に死んでいるということを認めることを確認することであります。 人から苦しめられる屈辱を受けるたびに、あるいは自分で失敗をするたびに、人生で転ぶたびに、ああ私はキリストと共に死んだのだったというふうに、そのたびに自分がキリストと共に死んでいることを確認していくということです。死んでいるものはだから憎まない、死んでいるものは呪わないということです。私もこういう生き方を目指してはいるんですけども、まあ、いつもこうできるわけではない。死んだはずの自分がまた亡霊のように蘇ってきて、そして、古い自分が蘇ってしまうんですが、でもそのたんびにもう一度自分は事実上死んでいるんだということを言い聞かせていく、確認していくということです。こうして自分が死んでしまうと、繰り返していますが、傷に支配されるということがなくなってきます。私たちさまざまな傷を負っているかもしれませんけれども、その傷を自己正当化のために用いなくなります。まあ、よくこの自分 の傷を見せて、そしてまあ心の傷ですよ、それを語って泣けば、私たちは人に同情してもらえる、時には人をそれで黙らせることはできます。だってもう傷んでる人に向かって何にも言いませんから。でも何年経ってもそれを繰り返していては前には進めないと、自分も変わらないままになってしまいます。私が子どもの頃にどういう仕打ちを受けたかということを、どれだけ人に語って人に同情してもらっても、それで、人に対して自己正当化、なんで自分がこうなってしまったのかというのを自己正当化してみても何の意味もないわけです。深い傷があるからといってわがままや怠惰や歪んだ性格を正当化できるわけではありません。被害者だから正しいことにはならないんです。この自分をそのような傷で正当化して、いることが、内側に生きておられる、住んでおられるキリストの輝きを塞いでしまっている。皆さん、こうして自分を正当化するのをやめてみる、弁解するのをやめてみる。その時に私たちのうちにおられるこの宝なるキリストが輝き出てきます。私はキリストと共に死んだのだということを認めるために、自分が死んでるんですから、内側に生きておられるキリストの輝きが出てくるようになってるんです。私たちが自分で、頑張って、それで自分 その内側にある感激を出そうとするのではなくて、自分がもうキリストと共に死んだんだということを認めていくということから、あるいは自己正当化をもうしないというところから、この感激が始まっていきます。苦しめられても、その時に私たちはキリストと共に死んでいるので、苦しめられても苦しまない自由があります。傷つけられても痛まない自由があります。傷ついてもこの痛みに負けない自由があります。苦しめられても人を恨まない自由を私たちは受けているんです。これが解放です。この世の中で一番私たち辛いのは、この世界や、まあ、この社会を見てて混乱をもたらしているのは、この恨みです。憎しみ、これが消えていかない。いつもこの憎しみや恨みや自己正当化から物事を考え、また発言し、そして要求し、 人を責めていくということです。もうこれがこの循環のようなもので、世界中この循環のようなものです。それが罪の世界だと。しかし私たちはもう死んだんだと。生きておられるのは私ではなくてキリストなんだということを繰り返し繰り返し認めていく、それを確認していくということです。イエス様は十字架の痛みの真っ只中でその痛みに勝利なさいました。傷に勝利をなさいました。イエス様はこうおっしゃいましたでしょう。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです、というふうに祈られました。そのキリストを私たちはこの器に宿しているわけです。そして皆さん、先ほど無視の話をしましたけど、無視です。どの無視だったのか。キリストが私たちのうちに住まわれているので、私たちは死んでいるので、私はいないという意味の、私はないという意味の無視です。合ってますよこれ。大丈夫。無視ですね。はい、無視になった人は傷つきにくい、謙虚な人は傷つきにくい。だから謙遜とこの無視の心が最大の防備です。これが教えられなきゃいけないと思うんです。本当は学校でこれが教えられない。あなた方が気づかないための道は謙虚と無視であるということです。これを私たちはキリストから教えられているわけです。そしてもう一つ、苦しみやこの、受ける苦しみや傷で私たちはかえって人生を豊かにすることができるんだ。同じように無視され苦しめられ傷つけられて死にまで従われたイエス・キリストが私たちの内側に生きておられて、そのキリストにあるすべての祝福を私たちの内側に注ぎ込んでくださっているわけですから、私たちはキリストと同じように苦しみや傷で人生を豊かにすることができるようになっているんです。しなさいと言ってるんです。そのようにできるように私たちはもうなってるんです。私たちはこの新しく生まれたわけですけども、新しく生まれたっていうのはこのイエス・キリストと共に人生を豊かに味わうことができるようになってるっていうことです。傷つき苦しむことで今まで知らなかった道も開かれていきます。この今コロナで苦しんでいますけども、でもこのコロナを通してこのコロナの苦しみの中で、衰えていく人たち、またグループとあるいは教会もあるかもしれません。しかしこのコロナの世界の中で、この自分の内側に生きておられるキリストがますます輝き出てくるという、そういう道があるはずなんです。こうして私たちがコロナによって苦しまなければ知り得なかったことをイエス様が教えようとしていてくださる。かえってこの時に私たちの人格を養ってくださる。私たちのうちに慈愛の心を育んでくださる。そして私たちこのコロナの時に人生を豊かなものにすることができる。そのようにしてくださるんです。私たちができるかできないかっていう、そういうように思うんではなくて、私たちにそのようにしてくださる方が私たちのうちに生きておられるんだということを信じていくということです。だからこの時このコロナで自分でその苦しみをさらに自分で深めて、自分を腐らせて、人のせいにして、人を恨んで、そして国を恨んで、そして人生を台無しにすることもできますけれども、でも逆に、キリストの光がこのうち私たちのうちからあふれ出て豊かにすることもできるんです。今は分かれ目なんです。今、誰もが苦しんでいます。 でもその中でこのパウロは私たちに語るんです。また後でですけども、第二コリントの11章の29節でパウロはこう語っています。誰が弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。私たちはパウロは強いからこんなことができるというのを思ってます。しかし違うんです。パウロも弱いんです。私が弱くないということがあるでしょうかと言ってます。弱いんです。弱いからこそ自分のうちに生きておられるキリストを強く深く感じているんです。だからパウロは自分の弱さや無力を感じるたびに、あるいは孤独や寂しさを感じるたびに、この内側に輝くキリストをますます体験していくという、そういう人生を歩んでいるんです。だからパウロは弱い時にこそキリストの力を体験するんだっていうんです。第二コリント、この同じ第二コリントの12章の10節ですが、こう言っています。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。自分自身が強くなるんじゃない、私が弱さを深く感じるときに、ああ私のは死んで、私のうちにはキリストが生きておられるんだ、だから私は強いんだ。皆さん、心が強くなる方法、心が大きく広くなる方法は何か。それは自分で頑張って強くなろうとか、心を広くしようとかっていうふうに自分で頑張ることではなくて、私はキリストと共に死んでいると認めることだということです。そしてキリストの命で新しく生きているということを信じるということです。これが神の国で生きる方法なんです。もう一度この御言葉を読みたいと思いますが、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべきこの肉体において明らかに示されるためなのですとなります。今このコロナの時に、さまざま、もう誰もがこの苦しみの中にいますけれども、これがキリストが私たちを通して輝き出る機会なんだというふうに信仰を持って捉えていきたいと思います。天の父なる神様、パウロも決して強くない、私が誰が弱くて私が弱くないということがあろうか、パウロはそう言います。そしてこの常に四方八方から苦しめられ、途方に暮れ、いじめられ、倒されて、しかしそのたんびにイエス・キリストが自分の内側から輝き出て、決して窮することはない、行き詰まることはない、見捨てられることもない、滅びることもない、逆にキリストの輝きが内側からあふれ出てくるという、そういう生き方をしました。私たちは弱い時こそ強いというふうに言えるようにしてくださっていると。主よ、私たちもパウロの生き方を真似たいと思います。私はイエス・キリストと共に十字架につけられて死んで葬られた者、キリストと共に死んだ者は傷つかない、苦しめられても苦しむ必要がない、かえってその時にキリストの力が、光があふれ出るんだということを私は信仰を持って認め、この今の時を歩んでまいります。どうぞこの土の器、脆いものです、弱いものですが、でもそこにキリストを入れてるんだということをいつも確信して歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。もう一度、弱い時にこそ私たちは強い、キリストのゆえに、このことをありがとうございます。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。